ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。はい、始まりました。週刊ラジオ、お届けしますのは私マクオと
ハズケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、そういえばね、はい、これ言わ収録で言わない方がいいのかな。このラージを始めて、
はい、
喋り方なんか意識ってある？
意識は今日はちょっと明るくやろうかなと思ったんですけど、うんうん、特に何も意識してなかったです。
喋り方をすごく気にされている方がいて、自分の喋りになんか似てて恥ずかしい
って
言われてる方がおりまして、はい、意識してんのかなぁと。なんか番組いろいろ聞いてるの？ポッドキャスト自体って他にいろいろ聞く？
聞いてはいますけども、うん、誰ですか？いろいろ聞いてますけど、特に誰か似せてるとかそういうのはないです。
あ、ないんだ。
あれ誰だろう？
結構気にされてる方がいて。
あら。
ああ、なんか、うん、自分の喋りを聞いてるみたいでちょっと恥ずかしい。
あ、じゃあちょっと変えましょうか、喋り方。
いやでも結構さ、俺はね、あ、この人いいなと思った人のってこう自然と真似てるんだよね。
うん、あ、
真似てるつもりはないんだけど、
はいはいはいはい、
あ、やっぱこの人のこういうところがいいなと思ってるからそういう風になり得るようにしてる努力はしてるかもみたいなのがあるんだよね。
無意識のうちにやってるかもしれない
です、うんうんうん、ポイントポイントでなんかね、
あれ、あ、
ここはこの人のこういうとこ真似てるな俺、
あ
とで振り返るとね、その時は全然気にしてないんだけどね、
うんうん、
この後になってああすげえ真似じゃんこれみたいな
喉
がかあるんだけどね。
あ、
うん、まあそんな話から始まりましたが、はいはいはい、今週はですね、まず前半東北に行ってきました。
はい。
もう全部番組でやってやろうと思ってですね。この番組が最後かな。もう。
そうですね。ほとんどやってましたよね。
もういいかなっていう気もしなくもないけど。いや、でもね、ちょっとやっぱり、全部、こう、全部の番組で話そうとは決めていたので、
はい。
まずはお話をしたいなと思っております。
はい。はい、
東北の方ね、去年の6月に、できまして、うん、その時が1日1泊2日だったんだけども、
はい、
まあ要領を得ず現地の人とお会いできたのが、他の番組でもちょっとなんかメールをもらったりやり取りさせてもらっててるグッチさんっていうね、
はい、
宮城県で農家をされていて、8月にスクランブルでこうイベントをやった時には食材を安く提供してもらったりとかして、いろいろやり取りさせてもらっている方なんですが、
はい、
その方のとこに、まあ、一回行っておきたいなっていうのもあって、行ったんですが、それまでがね、クリラジの BJ と一緒に行きまして、二人だけでこう、現地の様子もわからないまま、要所要所っていうつもりが、逆になんか、あんまり被害の少ないようなところばっかり見てたと。いうような感じだったんですけど、
はい、
まあ、その後僕はグッチさんについて、で BJ は仙台の方で、地元の方と回ったりとかしてたんですけど、はい、なので、一泊二日の行程のうちをこう、まあ、手探りみたいな状態で回った時間が長かったので、
うん、
今回はちょっとねがっつり現地の人に案内してもらってっていうことで、まあ、福島行き、宮城がもう丸一日、まあ、クリアジの番組のご一緒させてもらってる雪風さんというね、
はい、
仙台の方で、IT 関係の社長さんされているんですが、まあ、かなりボランティアとかでね、いろんな現地に足を運んだりしている方なので、案内してもらって、もう綿密にいい場所っていうかね、
見とくべき
場所をこう、時間とあれと考えてくださってて、丸一日朝9時に集合して夜8時まで、こう、びっちり使って回ってっていう感じだったんですけど、まあ、なのですごい今回は、去年の 6月には見れなかったようなね、まあ報道とかでもいろいろと映像が出てました。女川とか、はい、南三陸町とか、あと石巻か、まあ大きなところを結構重点的に見させてもらってきたんですけど、まあね、だいぶこう瓦礫というものは片付いて、
はい、
まあ今報道とかでも問題にはなっておりますが、瓦礫自体はすごい山にはなってます、
うん、
ただ町があったところは本当に綺麗になってる、
まあ綺麗にな、何もなくなってるって、
ね、そうそうそうそう、綺麗になってるっていうのはもう何もなくなっちゃってるっていう、だから震災当初だとこうね、町全体が瓦礫の山みたいな状態だったんで、6月の時にはね、僕が見たところでもそういうとこがありました。小さい浜なんかだと、もう本当に手つかずな感じ。まあ今回行った時もまだ手つかずな感じのところもあったんだけど、
あ、あるんですね、やっぱり。
まだありますね。ただ、だいぶその、本当に撤去されて何もない更地みたいなところが増えてるかな。なので、こう、6月に比べて進んではいるのは確かなんだけど、ただこうどこもね、さら地なの
ですよね。
でなんかね、やっぱ進んでないんだね。片付けられてからその先っていうのが、
そうですよね、
で、今回女川、南三陸町、あと福島の久野浜っていうところ、3カ所でね、あ、ごめん、女川はなかったか。女川は僕らが帰った後でオープンになったと思うんだけど、やっぱ復興商店街っていう仮設のね、まあ仮設住宅みたいなプレハブ、同じようなプレハブでお店を、始められてるのが、ありまして、
はい、
久野浜で最初に見たのが、学校の校庭の一部を使って10軒ぐらい、まあ、本当にね、町のお店っていう感じ、電気屋さんあり、
床屋さんあり、あ、そういうのが入ってるんですね。
うん、入ってた。だから本当にね、そっちの久野浜はそのまま映したような感じのイメージの復興商店街だったかな。で、南三陸町の方はちょっと規模が大きくて30店舗ぐらいあって、そこはどちらかというと観光地的なお店が、
なるほど。
まあでもね、ちょっとしたお惣菜みたいなの売ってるところとかもあったんで、そういうところはなんか街のお店みたいな感じもするんだけど、でもどちらかというと観光客というか、そこに来た人たちにこう食べてもらおうとか、そういう感じのお店が多かったような感じがするんだけどね。まあただね、そのどうしてもこう仮な感じがするんだよね。
そうですね。
賑わってはいたんだけど、南三陸町なんかは特にね。
観光客の方とかも結構。
タフケンナンバーが結構止まっててね。ちょうどだから、まあ福島が3月10日で、その南三陸町とか宮城県を回ったのがまさしく3月17日、ちょうど1年目だったので、中継車とかもいっぱい来てたし、メディア関係の方も多かったし、宮根屋ってあるじゃないですか、
はい、
もう来てました、
も
うちょうどね、どっか食うとこないかねみたいな、すごいいっぱいで入れなかったのよ。
そんなにいっぱいなんですか？
1時間待ちとかさ、で、まあ、あんまりその30分ぐらいしか時間取れないねって、本当にタイムスケジュールきっちり組んでくれてたからあんまり時間ないぞみたいな話でやってた時に、バッと開けるとやっぱり行列ができてたりして、
1
時間とかそれぐらい待たないと食べれそうになかったんで、
はい、
いやどうしようかねなんて言ったら、なんかすごい人だかりができた一段が出てきて、もうなんだと思ったら、宮根屋さんが撮影に
入られて、なるほど、
うわーって思っていたりしたんですけど、
うん、
まあ、結構タフ県ナンバーの方とかもいら 出してて、うん、印象的だったのがね、お子さん連れてこう、はい、いろいろ話しされながらその被災地見られてるご家族を結構何家族も見たような感じだったので、
はいはいはいはい、
まあ、ちょうど11日が日曜日だったんでね、
うん、そうですね、
だからなんか、まあ、日帰りなのか泊まりがけで来られてるのかわかんないですけど、
うん、
うん、なんか一箇所一箇所こうお子さんに説明しながらとか、
うん、
もうお子さんはだだっぴろいところでわーって走ってるようなお子さんもいましたけど、うん、
はいはいはい、
でもやっぱこう現地を 見させておこうっていうかね、見せたいなっていう思いがある方も多いのかなと思って、
うん、そうでしょうね、うん、難しいとこですよね、
うん、まあ、ちょっと今回強行軍だったんでうちはねできなかったんだけど、ね、まあ、そういうのを見ててやっぱり自分もその時間が経たないうちに見せておきたいなっていうのを思ったんですよね、うん、でね、まあ、他の番組でも何度も言ってんだけど、女川がまあ港町で、はい、まあ、その南三陸町に比べるとちょっと小さいのかな、でも中規模っていうのかな、うん、まあ、正面に港があって、
はい、
で後ろはもう山に囲まれてその間にある町なんだけど、
う
ん、港がそう離れてないところにちょっと高台になっているところ、病院があってね、
うんうん、
で、まあ、下で一通りその港の様子とかを見て、もう港も割れてんのよ。
ああ。バキ
ッと割れてて。
はいはいはい。
で、まあ、まあ、船が着くところから、こう、普通ずっと地続きなわけじゃん。
はい。
だけど、一回割れてて。
ああ、そういうことか。
間に海があって、
うんうん、
で、また陸地みたいな、そんな状況。だったんだけどね、
はい、
でもう倒れてるビルがあったりね、あれさ、ビルとかこう津波とかがガーンって当たったりしたら崩れるのかなっていうイメージがあったんだけど、綺麗にねパキンって折れてる感じの、
折れるんですね、
パタンと倒れてて、
だ
からあのビルってさ崩れずに倒れると、うん、倒れてんだか普通に立ってんだか分かんないのね最初、
ああ
なんか
横長の建物があるのかと、
あ、そうそうそうそう、遠目に見てるとね、はいはい、今いやこれ倒れてんだよって言われて、で反対側っていうかその地面についてた側を見るともう鉄骨が折れてるところとか、
はいはいはい、
ああなるほどみたいな、
うん、
そんな錯覚を起こすような感じもする感じだったんだけど、
うん、
もうねその女川に関して言えばその倒れたビルが2つ、海辺にも1つ倒れてて、
うん、
ちょっと中入ってその病高台の病院との間ぐらいに1つ倒れてて、
で、
倒れずに残ってた建物もあるんだけど、でもそれぐらいかな、残ってんの、あともう本当にさら地みたいな、
うん、
でまあそういうのを見て、その高台の病院のところ上がればこう一望できますからみたいな感じで上に上がって見てみたんだけど、
はい、
まあなんていうのかな、そこら辺からの映像って、まあ、YouTube とかでも見れるし、
うん、
報道とかでも多分出てたと思うんだけど、でねちょっと錯覚があって、
はい、
で、ああここからこう見た時の映像ってなんかあったような気がするなぁと思いながら見てたんだけど、
うん、
まあ、半助さんここだったら大丈夫だと思うでしょみたいな話をされて、
あ、はいはい、
みんなここに逃げてここから様子確認してたんじゃないんですかって言ったら、いやいやここ立てなかったんですよっていうの、
立てなかった、
うん、その高台からまあ見下ろすような感じで柵があって、その柵越しにこう下を見てたんだけど、
はい、
ここは立てなかったんですよ。で病院の方に行ったら、病院の柱に 1.9 メートルのところにここまで水が来ましたみたいな。
おお。
1.9 メートルだから立ってらんないよね。
ですよね。
でね、なんかね、感覚的に、あ、ここまで逃げたらもうなんとかなるだろうみたいな感じなのよ。
ああ、はいはいはいはい。
ここまで結構登ってったから。確か20メートルぐらいらしいんだよね、そこの病院の高台までが、 まあ、なんとなくかもうここまで来たら大丈夫みたいな錯覚に陥ってたんだけど、
うん、
まあ、ここじゃダメだったんですよつって、その病院のさらに裏に少しまだ山があって、そこでこうみんな退避して様子を見てたっていう、まあ、さらに上だったっていうね。でなんとなくほら高いところに逃げるっていうのはあるじゃない。
はい。
で、だってその高台から見ると、下に5、6階建てのビルが下に見えるのよ、屋上とか、うんうん。それぐらいの高さなんだけど。
それだったら大丈夫って思っちゃいますよね。
うんうん、なのにっていうので、で、その、まあ、山に挟まれてる感じだから、山のへりを見ると、確かにその病院と同じぐらいの高さのところまで家がないのよ。
はい、ああ。
それも結構向こうにある山なのね。
はい。
でこの間を全部水が入ってくんだよねって思うと、
あ、はい。
どんだけの量の水なのよっていうさ、すごい怖いなぁと思ってね。
そうですね。
なんか本当にあのとにかく高いところ、とにかく遠くみたいなのを聞いてたけど、
うん、
まあ、本当にもう。可能な限りっていうのかな、もう時間のある限りひたすら逃げないとっていう、
うんうんうん、
ちょっと意識をね改めさせられた感じっていうのと、
ここで大丈夫だろうっていうのはないんです
ね。ないね、うん、まあ、特に今回はねなんだけど、
うん、
まあ、ちょっとでも本当そういう意識を持っていないとっていうのはいっぱい見たけど今回の、うん、津波の映像とか地震の様子とか、はい、もういろんなね映像が見れたと思うんですが、
はい、
それでも分かってなかったっていう感じ。
うん、実際行ってみないと分からないことっていうのはあるんですね。
うん、だその距離感とかね、その大きさとかっていうのはやっぱり行ってみて、ああこんなだったんだっていうのがあるのと、自分の思ってたここまでこれぐらい逃げたら大丈夫だろうなみたいな感覚がもう全然、
うん、
こう一からこうぶつかえされたみたいな、
うん、
あ、こう思ってた感覚じゃ絶対ダメなんだっていう、
うん、
なんかすごい分かったから余計怖くなってね、うん、でももう一回だから帰ってきてそこの行った場所での、うん、見れる映像っていうのはちょっと見ておこうと思って YouTube とか探して見たんだけど、
はい、はい、
その中にはやっぱりこれまでに報道とかで見てたのもあったの。
うーん、
だけど怖さが全然違ったね。
ああ
なんかすごいこう恐怖が怖さが全然違ったというか、
はいはい、
うん、なんかうわ見ててちょっと耐えらんないというか、
うーん、
あの時も怖いとは思ったけど、
実際あのこの間行ったところにあんだけ水が来たんだなって思うと、うん、
ちょっとね、
うん、感じるところがありますよね。
分かったね。でね、行った中に雄勝っていうところがあって、
はい、
それをね帰って地図をちょっと調べたら、
うん、
ものすごくね湾が入り組んでるの。
はいはいはい、
極端に言うとあの傘の持ち手みたいに
ぐるっと
ぐるっと戻るぐらいな感じの湾の一番先っぽの町なんだけど、はい、
うん、
そこもひどかったのよ。そこにも海洋センターとかあって、
はい、
いろんな建物があるんだけど、はいはい、海洋センターってさ、
はい、
うちのかみさんの実家の方にもあるんだけど、
はい、
なんか決まってんのかね、プールがあるんだよね必ず、でそこもプールがあって、
はい、
でプールが海側だったからもう完全に骨組みだけ、うん、でまあ、プールの中はもうがれきが入り込んじゃってるみたいな感じだったんだけどね。でその併設されてる建物がもう全部潰れたような感じになっちゃってて、でね、その現地では分かんなかったんだけど帰ってきて地図見たらこんな入り組んでるところまた入ってくるんだみたいな、
あ、
ちょっと怖さを感じましたね。だからね、
はい、
行ったところで全部か全部こう海側に一番海に近いところに立ってみようと思って、
うん、
その雄勝でも 女川もそうだし、南三陸町も立ってみたし、うん、海がどんな感じなのかと思って見て、どこもね、やっぱりあの、リアス式海岸っていうの。
ああ、はい。
だから、僕らなんかだと、こう、横浜だと、あの、太平洋に面してるところってもう本当に海一直線な感じなのね、うん、視界の中が水平線が一直線に見えるような感じなんだけど、女川なんかもそうだし、その雄勝なんかはね、もう知らなかったら湖かと思うぐらい、
湖、ああ、そんなに、
うん、突き当たりが山なんだもん、
ああ
、だから水平線がないようなぐらい入り組んでるんだよね、はいはいはい、で、女川も水平線は見えるんだけど、
はい、
やっぱり両サイドがこう突き出てるので、その奥に当たるから、そんなに海のあれが広く感じれないようなとこばっかりだったんだよね。
ああ、なるほど。
それなのにっていうのがちょっとね、まあそういう形状だからどんどん勢いが上がってみたいな、波の高さも上がってみたいなのはね、言われてたけど、
うん、
でもあの幅からその病院の 1.9 メートルまで上がってくるみたいな、
あ、
その怖さみたいなのもあったし、でやっぱりそのなんていうのかな、まあ、行って何ができるとか、
はい、
まあこれから何ができるかとかって、まあ、本当に知れてることだとは思うんだけど、
うん、
でもこうなんかみんながあれを忘れてしまうと本当に立ち行かなくなるだろうなっていう、うん、
そうですよね、
まあ、そこから例えばじゃあ自分たちの町がなくなった時に、
うん、
こう周りの人が何も思い忘れられてしまったらとか思うとやっぱり寂しいしさ、
そうですよね、
現地の人たちはもう野獣馬でもいいから来てくれと、やっぱり見てほしいし、
うん、
知ってほしいっていうのはみんな言ってたので、
うん
うん、なんかこうね、何ができるわけじゃないんだけど、一つ思ったのは、
はい、
その復興云々っていうのももちろん何かできることがあればっていうのはあるし、うんうん、何かその行くことでね、行って何かまあ消費活動みたいなことでお金を落とすとかいうような言い方もあるけど、もちろんそれもできればいいなと思うんだけど、行ってやっぱそういうのを見ることで、やっぱ自分たちにとってのプラスというかね、なんか自分のために行く感覚で行った方がいいのかなとも思ったし、いや本当に行った方がいいと思った。ね、他の番組も言ったけど、これから危ないって言われてるとこもあるわけじゃない。
そうですよね。
だから自分たちの街がこうなった時に、
うん、
こう自分たちの街に置き換えた時にどうすればいいのかっていうのがなんかヒントがあるような気がするんだよね、
うん、
やっぱりそういうのを知っておいて備えておくっていうのってやっぱり違うような気がするから、
うん、
なんか本当に行ける人は行ってこう地元の人の話を聞いてみたりね、
うんうん、
まあその被害の状況っていうのは多分 1,2 年じゃ変わらないだろうから、
うん、
おそらくね、だからまあなるべく早い時期にこう行ってみてこんな風になっちゃうんだっていうのを知っておくことで何かできる、備えておけることもあるのかなっていう感じがしたのでね、ちょっといろんな人に見てもらいたいなっていうのは思いました。
そうですね、実際行ってみるのと行かないのでは全然違いますもんね、うん、その感じる実体験っていうか、
そうだね、だから僕らなんかもだから現地の人に多少お話は聞けたものの、まだまだね、うん、まあ、いろんな状況の人がいただろうから、もっとこういろんな人にもっと時間をかけてお話を聞いてみたいなっていう感じはしたんだけどね、
うんうんうん
うん、なんかあの復興商店街とかその、
はい、
久野浜の復興商店街の中にはその当時っていうか11日の、
うん、
地震と津波が来てから翌日までだったかな、
はい、
の写真がね壁一面ずーっと立ってあるの、でなんか まあ、女性の方なんだけど、
はい、
撮っておかなきゃっていうことでこうずっと記録されて、うん、でその写真がずっと載ってあって、で現地の方がそれ説明してくれるんだね、
うん、
この時はねとか、まあ、この橋、まあ、その町の端っこに橋があって川を渡っていくとその港があってみたいなところだったんだけど、うん、でこの橋見たって言うから、いやその手前で引き返しちゃったんですよって言ったら、うん、もうこの橋の上まで瓦礫が来てねみたいな感じで言われてたんで、まあ、帰りがけその橋渡ってみたりしたんだけど、
うん、
やっぱりその伝えたいっていう現地の方もいるんで、場所によってはそういう風にお話をゆっくり聞けるとこもあると思うから、いろんなとこ回ってみて、なるべくいろんな人の話を聞いてみてとか、
うん、
まあいろんな方法があると思うんですけどね。
そうですね、う
ん、なんか実際行ってみてその様子っていうのはね、まあ遠い人はなかなか行けないとは思うんだけどね、うん、まあちょっとなんだろう、まあ、これからゴールデンウィークとか夏休みとかどっか旅行に行くんであれば、こっちの方回ってみるのもいいんじゃないかなっていう、
うん、
もちろん今回は行けなかったんだけど、松島、
はい、
なんだ伊達政宗、
はいはいはい、
のゆかりの地、
はい、
でなんかすごく今そんなに被害がひどくなくても復興もだいぶ進んでいて、
うん、
観光を再開しつつあるんだって。
松島はそうみたいですね。
そっか、山形なんだよね。
そうですね、地元は
近いんだよね、
うん、
松島とか行ったことある？
松島は子供の頃に学校の行事かなんかで行ったかな。
あ、そうなんだ。なんかすごい綺麗なところらしいね、
う
ん、
そうですね、うん、でその松島の小さな島たちのおかげで、うん、なんか波がうまくショックを抑えてくれたみたいな話はちょっと聞きましたけど、
うんうんうん、ね、なんかだからすごいいいとこだったよって、まあ、須野さんがねその震災の後に仕事で行って、様子を伝えてくれたんだけど、
うん、
だからそういうところを観光して、まあ、ちょっと足を伸ばして女川とかそこら辺見るとかね、まあ、仙台今景気がいいみたいだから、
うん、人がいっぱい来てるみたいですね、
うん、
仙台が。
なんか仙台で遊んで、うん、そういう本を見るとかね、まあ、いろんな、まあ、だからそれこそね、被災地だけじゃなくてその山形とか、
うん、
もうちょっとの足伸ばして秋田まで行ってみるとか、うん、青森まで行ってみるとかね。
なんか観光とか言うと不謹慎とか言われるあれもありそうですけど、でもそれは大事ですよね、そうやって。
うん、なんかね、やっぱりすごくその被災地だからって言って敬遠されるのが怖いっていう話も聞きますし、まあ本当にね、さっきも言いましたけど、野獣までもいいから来てほしいっていう風にね。
本当にそれが素直な言葉なんでしょうね。
うん、やっぱりその復興商店街みたいなのもあって、まあ、それがだから賑わってるのはすごくいいんだけど、
うん、
どうもやっぱりその仮っていう感じがどうもあって、うん、なんとなくこうモヤモヤとした感じを見てて思ったんだけど、
うん、
まあ、いずれだからそれが本当に、うん、再開するちゃんとした場所が決まって本格的に再開が始まった時にね、やっぱ人が集まらなければ
そうですね、本当
の意味での復興って進まないだろうから、
うん、
まあでもその復興商店街にでも足運ぶことにもやっぱ意味あるだろうし、
うん
うん、やっぱ多くの人に見てもらって、そのなんていうんだな、まあ、やっぱり何かしら力になれればっていうのはあると思うんだけど、うん、まあ、本当に自分のためにこう見ておくっていうのもね、
そうですね、
重要じゃないかなと思ったので、まあ結構、そう、だから瓦礫の問題もさ、なんかいろいろ言われてるけど、
うん、
本当にね、すごい山なのよ。もう見上げるぐらい。で、場所によっては、これビルの何階建て分ぐらいだろうみたいな感じに見る場所もあったのね。うん、だけど、まあいろいろ言われてるけど、あれ自体がその復興の妨げになる感じじゃなかったのね。言われてるほど。
はい。
要はもう今瓦礫をどうするかだけにこうほど集まってるけど、
うん、
どちらかというとね、そこは まあ、確かにあれは早くなくしてあげたいなっていう感じはしたの、いつまでもこれ見るの嫌だろうなみたいな。
そうですよね、精神的に嫌ですよね、
だけどやっぱり一方でほら宮城県なんかはあれを自分たちで処理することで、雇用を確保してとかっていう話も考えもあるみたいだからね、どういうやり方がいいのかはまあ分かんないけど、でもねそれよりもさら地になった次のステップが進めてない感じが、どこもさら地のまんまだし、でいつぐらいにこうなったんですかって、もう12月ぐらいになってるらしいのよ、
さら地の状態に、
それから3ヶ月間がこう進んでないみたいなことじゃない、だからなんかこうね、その瓦礫じゃなくて、ちゃんとその再開する場所が決まって次のステップ進んでいかないと、いつまでもこのままさら地のままで終わっちゃいそうで怖いなっていうね、
難しいですよね、その同じ場所に同じように建物を建てていいのかとか、そういう、
それがねはっきりしないみたいね、ナッキー現地で聞いた話だと、要は2メートル盛り土しますと、
で2メートル、
その上でこう再開していきましょうみたいな話があったんだけど、なかなか進まないで、やっぱり会社なんかの場合だったらね、1日ごとに時間が経つだけどんどん大変になってるわけじゃない。
そうですよね。
でとりあえず自分たちで2メートル上げますと、でそこで再建してっていいですかみたいな話をしたときに、いやもしかしたら2メートルも上げなくていいかもしれないとか、いや3メートル上げないとダメかもしれないから待ってくれみたいなので、全然進まなかったみたいな、そういうのもあるらしいんだよね。やっぱり、その瓦礫もやっぱ問題ではあるんだけど、なんかそれ以前の問題も結構いろいろありそうだ感じなんで、
まあ、優先順位を考えると本当難しいですよね、この問題って、
で結局予算もね、なんか宮城県が出したのが50何パーかでしょう、6割かなかったみたいなのがあって、そりゃ進まないよねみたいな、やっぱり結構まだまだ、だから6月に行った時と様子は変わってるんだけど、でも実感として進んでるかっていうと、やっぱ進んでないなっていう、感じがしたので、まあちょっとこう3月11日という節目をね一つ超えて、露出も減ってくるだろうし、
そうですね、それがちょっと問題ですよね、
でもやっぱりこう、被災地3県とか言うけど、まあでも千葉もあるし、茨城もそうだしみたいな考えると、
そうなんですよね。
ね、やっぱりその一部の地域の問題というよりはやっぱ日本の問題っていうことで、やっぱりみんながこう何かできることを考えて、できることをしていきたいなっていうね、感じがしたので、まあちょっと僕もそんなにしょっちゅうは正直いけないけど、まあでも、定期的に足を運んで様子を見ていきたいなとは思っていたので、また行けた時には様子をねお伝えしようかなと思ってますが、ぜひ皆さんもちょっと考える時間を忘れないようにね、
そうですね、
たまに思い出してもらって、だから僕なんかができることって限られるけどね、もっとなんかすごい人が、こんなことしたらいいんじゃないみたいなちょっとした思いつきでなんか歯車が回ることもあるかもしれない、みんなでこうできる人がやってとか考えられる人がとかふと思いついたことなんだけどみたいなのがあったらどんどん実行してもらってとかね、紹介してもらったらね番組でもお話しますし、
そうですね、
そんな形で何かみんなで関わっていけるといいなと思っています。
はい、
で今週ですが、
はい、
収録が間が空いたんだよね。
そうですね、結構空きましたですね、
なんか俺の
仕事
あたりで結構間が空いてしまったので、
はい、
今週は盛りだくさんです。
そうですね、
ラーメンいっぱい出てきます、
はい、
前半東北の話でだいぶ潰しましたが後半飛ばしていきます。
はい、
ということで後半ラーメンいっぱいです。
はい。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで、
はい、
後半ラーメンいきますよ、いっぱい、
はい、
まあ食いましたね。
あ、食いましたか。
あの帰りがけ、
はい、
あ、そう、まずね、そのラーメンいっぱいとか言いながら、
はい、
仙台、
うん、
2日目宮城も朝9時から夜8時まで、
うん、
走り回っていろんなとこ見させてもらって帰ってきました、
う
ん、
はい、
前の前日出発前の夜には牛タンごちそうになったりね、
うん、
美味しいものいっぱい食べて、
ええ、
でただね BJ がねゲホゲホやっておりまして、
あら、
俺も今日ダメとか言って、
あらら、
土曜日参加しなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
せっかくだから、牛タンでもみたいな感じで、
うん、
で、あ、そう、あのハイカラ通りっていう、まあ、クリラジでやってる番組があるんですけど、
はい、
今日ちょっと移動しながらそれを聞いていたら、
うん、
いや牛タンなんとか食ったよみたいな話をしてるんだけど、あの人ね夜何食うっていう話をしてたの、8時、まあ、9時近かったんだけど、
うんうん、
ホテル帰りながらなんか飯行こうっていう話になって、
うん、
どうしようかみたいな。でも俺とあのコロンさんは前の日牛タン美味しいのごちそうになってたんで、
うん、
もう牛タンはいいかみたいな話をしてたんだけどでなんかやっぱ BJ が牛タンぐらいみたいな話になるかと思ったら、いいよ何でも、何がいいのって言ったら、チャーハンでもいいしラーメンでもいいし、チャーハンでもいいしって、チャーハンしつこかったの。じゃあ仙台来てまでチャーハンかよみたいなことを散々言ってたのに、なんかあたかも牛タン食おうぜみたいなことを言っていた風に言ってましたがあの番組では、
実際はこんなだったよ、
牛タン食わないで帰るのも面白いかもなみたいなことを言ってあの人もネタな人なので、
うん、
そっちの方がネタになるかもみたいなことを言って、うん、チャーハンチャーハン言ってて、でも結局まあ、せっかくだから牛タン食っときなよって言って牛タンにしたぐらい、
うん、
まあまあそんな話があり、
はい、
で牛タン食ってきました。美味しいね、
牛タンは本場で食べると美味しいですよね。
分かった。だからね、勤めてた時に、
はい、
会社のそばにね牛タン専門店みたいなのができたの。
へえ。
でよく通ってたの、美味しくて、
はいはいはい、
でもそういうところって丸くて薄くて、
あ、やっぱりあのこっちでも専門店でもそうなんですか、薄いんですか。
うん、
あ
のハムって言えばいいのかね、
はいはいはいはい、あのよく焼肉屋さんとかに
行ってくる
牛タンですよね。
あれがやっぱ 5,6 枚乗ってきて、うん、で麦飯にとろろにテールスープっていうなんかお決まりなパターンがあって、はい、まあでもね美味しくてよく行ってたんだけどね、うん、でもなんか仙台の違うね、
うん、
暑いっていうのもそうなんだけど、ああいう輪っかで出てこないのね、はい、なんか棒状のが出てきてたよ。
そうですね、
そのもの。
僕はもともとそっちが本物だ、本物っていうか牛タンがそういうもんだと思ってたんですよ、
うんうん、
あの地元が近いんで、
うん、
でもあのチェーン店の焼肉屋さんとか行くと牛タンが薄いし、
うんうん、
まあこれは焼肉屋さんだから、まあ、チェーン店だからしょうがねえかと、
うんうんうん、
持ってたところ、
うん、
まあ関東の方に出てきても牛タン定食とか牛タンとか食べても、
うん、
全部ハムなんですよね、
うん、ペラペラの感じよね、
うんうん、これ牛タンなのかなっていつも
疑問
に思いながら。
でもそうだよね、あっちのああいうなんか角切りみたいな牛タン食べてそれが当たり前だと思ってたら変な感じするだろうね、
うん、
まあでもうまかった。ジューシーというかね、
ジューシーですよね。
まあとか思って、なんかまあ牛タン は知ってるからっていうか、まあ、牛の食ったことあるしみたいなぐらいなつもりで、まあ、ただ名物だしねみたいなぐらいの感覚だったんだけど、うん、やっぱ違うわ違うわうまいわとかちょっと嬉しくなったり、しましたが、
はい、
なので2晩連続牛タンだったので、このラジオのことはちょっとね頭にあってラーメン屋さんもチラチラ覗いてたんだけど、
うんうん、
帰りがけねその牛タン食べ終わった後に車に戻る途中で見つけたのが、
はい、
仙台ラーメンという文字があって、
仙台ラーメン、
仙台ラーメンっていうカテゴリーがあるんだと思って、
仙台ラーメン、はい、
で見てみたら、
はい、
牛タンラーメン、
ああそういうこと、あ
と、はい、牛骨スープのラーメン、
ああやっぱりでも、まあ、牛タンベースなんですね、牛テールスープとか、
うん、なのかなと思って、でもテールスープ俺好きなのよ、すごい今回も美味しいのいただいたので、
はい、
いやこれのラーメンってちょっとありかもとか思って、うん、ちょうどねその帰りに牛タンのラーメンがどのこの話をしてたのよ、牛タンにラーメンはなみたいなこと言ってたんだけどいやテールスープに細麺とかなら合うんじゃないのっていう話をしてたら、まさしくそういうラーメンの写真があって、あーうわーこれ食えばよかったとか思って閉まってたんだけどね遅かったから、
うん、
あとね牡蠣、牡蠣ダメだから、
はいはいはい、
ダメそうなんだけど、
オイスターの方の牡蠣、
うん、牡蠣の牡蠣だしで、まあ、牡蠣も乗っかってんだけど、
はいはいはい、
牡蠣で出汁を取ったラーメンとかって書いてあったよ、なので美味しい、
いろいろありそうですね、あ
っちの仙台ラーメン結構いろいろあるかも、うん、下手物も含め、
下手物
ちょっと分かんないけど、
僕らは東北にラーメンを食べに行きましょう、
そうだね、
うん、
そう被災地を見ながらラーメンをすすりながら東北を巡るありだね、
ありですね、
まあで、まあ、その仙台ではラーメン食べれなかったんですが、帰りがけやっぱラーメン食いたいねみたいな話になって、まあ、東北道をね、帰り走っていながら、
はい、
なんか白川ラーメンっていうのがこれから来るんじゃないかという情報を知りまして、でまさしく白川インターチェンジの看板が見えてた時だったので、
まさに、はい、
あじゃあもうパーキング入ってなんか食うよみたいな話したんですが、残念ながら、白川ラーメンを食べれず、
あそこにはなかった、
なかったですね、一つ手前だか一つ先だか、まあ、白川インターチェンジの隣のパーキングだったんですけど、うん、残念ながらなく、食べたのが丸福、
丸福、はい、
昔ながらの中華そば、
うんうんうん、
まあでもなんか懐かしい感じがして美味しかった、
なんかパーキングで食べるラーメンって感じで、うん、たまに食べたくなりますよね、うんうん、
まずねこのパーキングラーメンって当たり外れあるじゃない、
うんうんうんうん、
その中ではまあ当たりだったかな、当たりって当たりって言ったら大げさかなまあまあ普通に普通に美味しかったって言えばいいのかな、昔ながらの鶏ガラのね醤油のラーメンでございました、はい、でまあラジオ的に言うと中華麺ですよ、
も
うそのまんま、まあ、海苔とチャーシューとナルトと
ナルトと
メンマが乗ってみたいな感じのラーメンを、まあ、はい、一食目いただきまして、
一食目、はいはいはい、
それでですね、帰ってきて翌日です、
うん、
翌日、ちょっとねカメラをねニコンさんから借りてて、
はい、
それの返却期限が、帰宅した翌日だったんですよ、
はいはいはい、
なので帰ってちょっと爆睡をしてすぐ出発して、
うん、ああ大変、
ニコンさんにカメラを返しに行って、でこれが、スクランブル的に言うとですね、フォトスクランブル絡みの何かやるとよく行くラーメン屋さんがあります、
おうおう、
名前忘れちゃった、ブログの方に後で名前を書いておきます、
はいはい、
ここでね、あそうだ、あのフォトスクランブルでこう一緒にやってます小関さんっていうパーソナリティがいますが、
はい、
ここの味噌ラーメン撮ったのがねめちゃくちゃうまそうに撮ってたの
あ、写真が。
そうそうそう。
うんうんうん。
なんかポキッとしたね、うまそうなラーメンなのよ。で、それ一番最初に、スノーさんの個展の後の、まあ打ち上げじゃないんだけど、
うん、
スノーさんの個展で、まあ、生収録みたいなのしてみようみたいな感じでやって、
はい、
来てくださった方と、まあみんなでラーメンでも帰り食って帰りましょうみたいな感じでラーメン入った時にシャラッと撮ったやつをフリッカーかなんかにあげてて、うわなんじゃこのラーメンめちゃうまそうみたいな、いつの間にこんなの撮ってたんやみたいなのがあって、それからここ行くたびに味噌ラーメン食って写真撮ってんだ、
写真撮って
なかなかこう叶わないと。
その幻の一枚には叶わないんですね。
幻の一枚叶わないんですね。まだね、超えられないんですよね。で、それもちょっと後で送っときますけど。
はい。
まあでもね、ここ、美味しいですよ。意外と。ちょっとね、卵麺の、ちょっと中太。
うん。
で、味噌が結構ね、しっかり味噌味がする。味噌の味が濃い感じ。
はいはいはい。
でね、味噌もね、いろいろあるんだよね。赤味噌とか白味噌とか。
あ、選べるんですか？
選べる。
で、
ジャンボ餃子が安いの、200円かなんかで。
はぁ、あ。
そんなのもあり。
はぁ、
あ。なかなか、こう、ちょろっと入って、あ、意外と当たりっていう感じ。うん、店構えがね、ちょっと怪しいんだよ。
あ、怪しい店構え。
ちょっとね。いや、ここはあんま、外れの時によくある店構えみたいな感じがして、最初にここって言われた時に、って思ったんだけど、入ったら、いや、うまいわ、と思って。なので、これはまた、ブログの方に、
はい。
住所とか貼っておきます。
はい。
で、これで、まあ、レンチャン2食ラーメンになったわけです。
うん、うん、2食食べましたね。
で、あ、じゃないや。あ、そう、2食レンチャン。
うん。
だからさっきの丸福が前日の夜、うん、
夜
で、次の日が、
うん、
あ、じゃねえや4食だ、
うん、
この日だからニコンさんに向かう前に時間がなくて札幌一番作って食ってた。
あれ
で、
おっとっと、まさかので
夜この味噌ラーメンを食ってですね、
はいはい、
で翌日が、
あ、もしもし、はい、
まあ朝、
うん、
何も食わず昼飯食わなきゃとか思いながらちょっとお役所に行かなくちゃいけなくてですね、
うんうん、
書類を出したところ、ちょっとお時間かかりますって言われたので、
うん、
まあじゃあ近くでなんか飯食ってその後移動しなきゃ、
うん、
って言ったのが、
はい、
ラー2です。ラーじゃない、はい、ラーさんだ。
はい。
ラーさん。
メールですね。
あ、ラーさんじゃないの、あれ、ラーに、まだラーにか。あ、じゃないの、あれ、
ラー1。
ラー1だ。ラー1に戻る順番が、はい、あれしたね。東神奈川駅から徒歩8分ぐらい。
あ。
丹町駅からも、同じぐらい、あ、でも東神奈川は近いかな、
に
あります、豚骨ラーメン龍馬、
龍馬、
これも飛び込みです。
はい、
これは何のリサーチもなく入ってみました。
はい、
なんかね、居酒屋さんみたいな感じ、寿司屋みたいな、ガラッと開けて、
はい、
店の構えだけ見たら寿司屋と思うかも。
カウンター
があって、
うん、
ちょっとしたテーブルがカウンターの反対側にあって、
うんうんうん、
で、なんか、うん、なんかカウンターのところが木目っていうか、なんていうのか、竹目っていう、竹が並んだみたいな感じがあって、なんか寿司屋とか思ってよく見てると、張り紙を見るとね、なんか居酒屋みたいな
おつまみ。あ、じゃあお酒とかも。
あ、おさ、あ、そう、日本酒かなんかが、こう、いろんな名前が上がってて。
はいはい。
で、おつまみ系のメニューとかペタペタ貼ってあったり、
うん、
する感じで、どうも夜になると居酒屋になるような、うん、うわ、これは外したかもと思ったのに、居酒屋がついでに始めたラーメンか。
ありますよね。
やっちまったかなと思って、まあ、カウンターを見ていると、うん、嬉しかったのが、
はい、
まあ高菜はあるじゃないですか。
ああ、まあ豚骨ラーメンだったらありそうですね。
よくね、
うん、
入れ放題みたいな。
はいはいはい。
ネギ入れ放題だった。
おおお、それは上がりますね。
これね、もうこれで俺いいやって思っちゃうぐら
い。いつも豚骨はネギトッピングしてますもんね。
うん、ネギトッピングするし、こう立ち食いそば屋とかでネギ入れ放題の。とこ当たるとうわ来たみたいな感じになる方なので、もうネギがあればもう他具いらないよっていうぐらいの感じなので、こうネギ入り放題ザルが置いてあって、輪切りの長ネギの輪切りが、
ああ、そういうネギ、
うん、がもう、ただね、残念なのが山盛りは入ってなかった。半分ぐらいしか入ってなかったんで、全部入れてやりましたけど。ザルも最初こう中にあのおつなんていうのトングっていうのかね、あれでこうちまちま入れてたんだけど、うん、めんどくさいと思ってか、
いや
って、全部いただいてまいりましたが、
はい、
その他おろしにんにくと豆板醤みたいなのがありましたね、
うん、結構いっぱい、
うん、なんかいろいろと変えようと思えば変えられるかな。で今回のチョイスがにんにく揚げニンニクラーメン。
揚げニンニクラーメンは聞いただけでちょっと。
きます、これ。
うん。
もうね、ラーメンドンと来たら、うん、上なんか粉っぽいのがいっぱい。
粉っぽい？
揚げニンニクっていうからさ、スライスした輪切りのニンニクの揚げたやつが、
コロコロコロコロコロコロ
と思ったんだけど、うん、どうもおろしたような、細かいニンニク。の粉みたいな。
はい。
なんかね、最初パッと見、すりごま？
はいはいはい。あ、こんなに細かく。
わさっとかかってんのかなと思ったぐらいな感じなんだけど、えっと思ったんだけど、ゴンって置かれた瞬間に、ふわーってニンニクの香りが、すごい強烈でしたね。結構ニンニク、まあ、テーブルにもそのおろしニンニクの生のね、おろしニンニクとかあったんだけど、うん、
はい、
やっぱ揚げてるからちょっと感じが香ばしい、
香ばしい
ニンニク、まあ、でもすんごい臭いよきっと、美味しかったけど。この後会う人すげえ俺臭がられるんだろうなと思いながら食べましたけどね。
はい、
豚骨なんですがちょっと家系とは違ってね、やっぱ卵麺みたいな感じでした。
豚骨で卵麺っぽい、
うん、いやどうかなと思ったんだけど、まあ、意外に合う感じだったね。
お、
中太で卵麺つやつや、ちょっと半透明っぽい感じの麺、これありかも、
うん、
って思った。
うーん、
ただね、家系の豚骨とちょっと違うかも。なんか味噌、濃い味噌ラーメンみたいな感じの、味は豚骨なんだけど、
うん、
豚骨醤油の濃い感じとはまた違って、
うん、
ちょっと食べやすい感じかな。癖があんまりないかも。
なるほど。
で、だからこの卵麺みたいなのでも合うのかもなと。
なるほどなるほど。
うん。まあここもなかなか美味しかったですよ。
うん、
ちょっと最初外れかもと思ったんだけど、うん、まあ店内はね、まあその居酒屋っぽい感じはあるけど、まあでも清潔感もあるし、
うん、
お店の人の感じもすごい、まあ居酒屋っちゅう感じの、まあ元気のいい。
はいはい、喜んで的な、
うん、そんな感じの、
うん、
活気のある感じのお店でしたね、はいはい、でもなんか、うん、だいぶ丁寧な感じだったから、ウェイっていう勢いだけの感じじゃなくて、明るくて、
うん、
丁寧でいい感じでした、
うん、おじゃあそれはネギを使い切っても笑顔でありがとうございましたって言ってくれるような、
言ってくれました、
ああよかったよかった。
まあ、なかなか良かったですよ。はい、ちょっと最初は失敗したかななんて心配したんですが、全然平気でした。美味しかったです。
はい。
で、まあ、3食じゃなくて4食連続食べていたと。
食べましたね。
食いましたね、なんかね。食いまして、次。
次、次
次、どっちから行こうか。
次々行きますね。
ちょっと順番前後しますが、ラーさんで行きましょうか。
はい。
今日です。
はい。
行ってきました。
はい。
うまかった。二丁目つけ麺。
二丁目つけ麺。
ガチ。
ガチ。
いや
ガチ。
ガチですよ。
どこの二丁目なんだっていう。
あ、新宿です。新宿です。
新
宿の二丁目。な、場所的にはちょっと、なんつったらいいのね。伊勢丹から歩いて、あ、伊勢丹の駐車場から歩いて2分。
あ、じゃあ3、あ、はいはいはい。
新宿2丁目っていうのが入りがちょっとよくわかんないんで、
うん、
まあ、でも2丁目って書いて
あるから、まあ2丁目っちゃ2丁目ですよね。
なんだろうね、
2丁目でガチなんですね。
ガチっす。
ああ、やばい、やばい匂いがプンプンしますけど。
あそこは何、あっち系の、
あっち系ですかね、
お店が多いの、
うん、
やっぱそうなんだ、
うん、ガチですかね。
そうなんだ。ちょっと一回見かけたことあるんだけどね、こう、
はいはいはい、
こう腰が右左くねくねして歩いてる男の人。男の人じゃないのかもしれないけど、
うん、
中間の人。
まあいろいろ中間が多い街ですからね。
らしいね。
はい。
ちょっとあんまりリアルに体験したことないんでわかんないですけど。
僕も知りません。全然知りません。
で、はい、要はね、つけ麺、僕はあんまり食べないっていう話をしましたけど、うんうん、
魚介があんまり得意じゃない。
魚介がねっていうのがあって話をしてたら、まあ新宿のコンシェルジュに話をしたところですね。
いつもの。
まあじゃあここじゃない。
ここじゃね？
って言ったのがここだったんですよ。ここは鳥骨ラーメンっていう。
ああ、鳥、はいはいはい。
もともとね、そういうメニューだったみたい、ラーメンの名前が。今回行った時は鶏塩つけ麺とか。鶏醤油つけ麺とかっていう名前になってたんだけど、いや、もともと鶏骨つけ麺ってなってたんだけどなーって言ってたから、多分名前変わったみたいなんですけどね。魚介の味はしません。
あ、はい。はい。
つけ麺これちょっと見てもらうと、なんか、モーモーさんが揚げてた時に見た時に、なんかトロロみたいって思ったの。
トロロ、あー、はいはいはいはい。
なんかこれトロロみたいな。
つけ麺のスープには見えないですよね。
でしょ？
うん。
で、写真で見たときに、えって思ったんだけど、
うん。
これね、鶏のポタージュです。もうほとんど。で、不思議な感じがするんだけど、
うん、
食べた瞬間、口の中鶏です。なんか鶏、スープなんだけど、
うん、
スープっていうよりも口の中に鶏肉放り込んだ時みたいに口の中が鶏になります。
お、コケコッコ、
うん、
お
すごい濃厚。
わかるような、わかんないような。
いや、鶏ガラスープとか、
うん、
鶏だしとか、うん、そういうのとはちょっと
そういう次元じゃなくて、
次元が違う、
うん、
鶏肉を口に放り込んだ時のジョワーって広がる鶏の味が入ってる、ラーメン食ってるのか鶏肉食ってるのか分かんねえやみたいな、それぐらい鶏です。ものすごく濃厚、だけどね、あ、なんかこってりだよみたいなこと話はされてたの、行く前に。
はい、
こってりっていうよりは濃厚っていう言葉の方が
感じ、あまり脂っこくない感じ。
うん。結構脂なのかもしれないけど、しつこい感じとかじゃなくて。
はいはいはいはい。
うん、なんかもう、味が濃い。濃いっていうのが、塩辛いとかの濃いじゃなくて、
うん。
鶏の濃い味。
うん。
ものすげえうまかったです。
そんなに。
ちょっと未体験ゾーンに入った感じがしましたね。
ガチですね。
ガチでした。名前の通り。だからちょっとね、他のメニュー気になっちゃって。
うん、他にもいろいろ。
今回が鶏塩 つけ麺だったの、
うん、
で鶏醤油とか、
うん、
鶏から味噌つけ麺とか、
うん、
であとラーメンもあったの
よ。おーお
ー、これの、ラーメンのあっさりがこの鶏と魚介ベースのスープであっさりラーメンらしい。でこの鶏骨だけのが濃厚ラーメンらしい。
はあ、
これねスープ割りも最後したんだけど、
お
うまかったのよ。いやこれでラーメンややっぱり当たりだろうみたいな、ちょっと気になるなと思ってね。で麺は太麺でストレートなんだけど、
うん、
ねちょっとねなんて言ったらいいんだろう、灰色がかってる。
灰色、ああはいはいはい、
あるのこういう麺って。
なんかつけ麺で灰色っぽいのはよく見ますね。
あるんだ、
うん、
なんか全粒粉切りとかって言ってましたけど、そういうパコシがあって、でもなんかツルツルというかピカピカというか、うん、すごいツヤなの感じの、
はい、
麺でしたね。
はい、
いやうまかった。これはねちょっと一回チャレンジしてみるといいと思います。
これは冷や盛りで食べたんですか。
あ、そうなの。これ冷や盛りにしちゃった。何も言わなかったら冷や盛りになるみたいですね、う
ん、ああなるほど。
でやっぱりその IH がね恋しくて恋しくてIH ねえかなと思ったんだけど
ないない
ないよね。でもねなんかね、あの札があって、スープの温め直しとかお気軽にお申し付けください。
ああはいはいはい。
なかなかねめんどくさいのと申し訳ないかなみたいなのがあって、
ちょっと言いづらいっすよね。
ちょっとあれだったけどね。
うん
うん、まあでもうん、あのスープ割り頼むと、この間行ったのはスープが来たんだよね、別の器に、はいはいはい、
うん、
でスープ割りくださいって言ったら、うん、そうかなと思ったら、あのスープお預かりしますって言われて、それ回収して、でそこにこう足して足して温めてくれたから、もう本当に熱々で来たから、でももう温め直しとか気軽に言えば全然にこやかにやってくれるみたい、うんうんうん、頼めばよかったと思ったね。でねこのお店がまたねおしゃれなのよ。前の新宿でご紹介したカレー専門店もそうだったんだけど、うんうん、やっぱショットバーみたいなね作りになってて、入ってすぐのとこに食券があって、そこのフロアにも、テーブル席とかあるんだけど、
うん、
中2階みたいなとこ上がってカウンターがあって、お酒もいっぱい並んでたし、本当にショットバーとか
うん、
いう感じの雰囲気。
シャレオツですね、
うん、なんかおしゃれな感じのお店でしたよ、うん、
やっぱその辺の新宿2丁目あたりの目の超えたお兄さんじゃないお姉さんじゃない
お姉さん、
お客様にね
向けてなのかね、
うん、向けてちょっとおしゃれな感じなんですかね、
うん、でねここもやっぱ店員さんすごく対応良かったです。さっきもちょっと言いましたけど、すごく気を気を使って、
うんうん、
くれるっていうのかな。お水がセルフだったんだけど、
うん、
隣の、僕らが食べた隣の人がもう食べ終わるかなぐらいのところに僕ら座ったんだけど、
うん、
よかったらお水入れますよって言ってお水入れてたり、
お
で、まあ、僕がこうねスープ割りお願いしますって言ったらすごいにこやかに丁寧に対応してくれて、うん、すごい雰囲気良かったです、うん、なんでしょう、これラーメンを
はい、
ちょっとリベンジでいきたいなと、2丁目つけ麺勝ち、
はい、
なかなか
これ何時までやってるんですかねこれ、
ちょっと
今から行きたい
今から、ちなみに今、3月22日になって1時間経ったところでございます、
はい、
夜中の1時ラーメン行きたいとか言ってる今から行きたいとか言ってる人がいます。で最後です。これ順番が前後しましたが、はい、東北に行く前の日かな、みんなのダイエット、ポッドキャストステーションスクランブルではダイエットの番組もやっております。
はい、なんか矛盾してます、はい、
みんなのダイエットでお世話になっております永井先生 はい、高崎におりまして永井先生の行きつけのお店でございます、
うん、
49番手、
はい、
シルバー屋さんです。
シルバー屋さん
シルバーアクセサリー屋さんです。
おお、はい。
でラーメンが食べれます。
シルバー屋さん、ん、はいって言っちゃったけど、
シルバー
ラーメンが食べられる。
シルバーのアクセサリーの、うん、なんかね、永井先生がお財布だったかな、何だったかな、なんかを直すの金具が壊れて、うん、いろんなとこ回ったら直せませんとか、ベラ盛り高い金額言われたりとかしてて、
うん、
でここにたまたま入ったんだって。こんなすぐ直してやるよって言って、まあ、そんな喋り方のおっちゃんなんだけど、
うん、
でまあ安くで直してくれて、腕もあるしセンスもいいしみたいなところ で待ってる間に座ってたらラーメンが出てきた。
ん、座ってたらラーメンが出てきた。
なんじゃここはみたいなところでこう付き合いが始まったらしいんですけど、もう永井先生常連さんらしく、永井先生と行くとすごいいいことがあるので高崎に行ったら、うん、永井先生と一緒に
49
番で行くみたいな、ね、ここがねまた美味しいのラーメンが、あのねちょっとそこいらのラーメン屋にある出汁じゃないのよ。
おお、
なんか何でもありみたいな、めちゃくちゃにいろんな食材入っていろんな出汁が出たスープが出てきます、
うん、
で、行くたびにバージョンアップされてるみたいです、うん、だから同じラーメン食べたことがありません僕永井先生もそれに近い状態みたいです。
おお、で日々研究してるんですね、
うん、でまあ基本塩醤油味噌なんですよ、
うんうんうん、
でまあチャーシューが、チャーシュー麺とかもあるんですけど、
ほいほい、で
この時俺何食おうっつったんだっけな、味噌食ったことないかもみたいな感じで味噌にしようかなみたいな話をしてたんだけど、
お、
何しようかななんて言ってたらそこのおっちゃんがですね、うん、そういえばさ塩ラーメンでタンメン作ってうまいんだよとか言い始めてじゃあそれにするっていう、まあ出てきたのはこれですよ、
うん、はい、
まあタンメン、まあタンメンはうるさいですよ私も。
タンメン好き、部類のタンメン好きとしては。
ね、まあだから食ってこなきゃみたいなのもあったんですけど、うん、まあ見たことないタンメンでしたね。
見た目からして。
だってエビが入ってるタンメン食ったことないもん。
なんかエビが、エビちゃんが、うん、2つ見えますね。
エビちゃん見えるでしょう。でにチャーシューもなんか分厚いの入ってるし、
うん、
キノコやら野菜やらいろんなもんがいっぱい入ってて、このなんかホタテとかも入ってんだよ確か。
え？
とにかくいろんなもんが入ってんの。まあこんだけ入ってたらうまいよねっていう、
うんうん、
それぐらいいろんな出汁の効いたね美味しいラーメン。
はあ。
で、もう一個のかてのが永井先生が頼んだチャーシュー麺。
これもすごいチャーシュー。
チャーシューね。とろける系のチャーシューなのよ。でこれ大きさが分かんないかもね。結構大きいのよね。
ああそうなんですか。
結構。
じゃあ結構チャーシューの量ありますね。
まあさ、いやこれ、うん、なんかねすごいよ。とにかく。
はあ。
でここおすすめなのが、
はい、
もう一つ餃子。
うん。
この。
じゃ
見る限り向こうの方まで餃子みたいな、
なんでしょうねこの餃子は。すごいことになってますね。
こう羽付きってよくねお店によってはあるけど、
ああありますね、
こんだけ羽付いてたらいいでしょ
う。これ羽付か円盤っていうか
毎回こうやって
出てくる、ね、後でブログに載っけられると思うんですけど、
まあ丸ですわね。
これは丸ですね。
この羽がまた俺好きだからさ、もうパリパリパリパリ食べてる。これが毎回と楽しみ。
これは毎回この円盤羽餃子食べられるんですか？
うん、そうこれもねまた変な話なんだけど、3月11日、
はい、
去年のです。今年じゃなくて去年の3月11日。
そうだそうだ、
永井先生に会いに行ってる時に地震がありまして、
そうですよね、
帰れなくてここのこの円盤餃子食ってました。
おお、
そう1年ぶり、1年ぶりじゃない間食ってんだけど、まあ1年の節目ということで、で まいりましたが。で、はい、ね、隠し玉、おにぎり。
隠し玉。
これがね、中身何も入ってないのよ。
あ、おにぎり。
塩おむすびに海苔巻いてあるだけなの。
はい。
これがね、めちゃくちゃうまいの。なんでっていうぐらい。
なんでですか？なんで？
わかんない。
なんかシルバーの味付けがついてるとか。
あ、銀の味なの。いやいやいや、あのね、これ塩がうまいのかな、海苔がうまいのか、米がうまいのか、もう何が何だかわかんないわ、これうまいわっていう感じ。これはね、49番店でぜひ行っていただいて、おにぎりは、まあ、おにぎりだけでもいいっすよ、もうこうなったら。まあラジオなのにおにぎりおすすめどうすんだって感じもするけど、まあラーメンも美味しいんですけど、うん、おにぎりこれだから初めて食った時に美味しいんですよって言われて、うん、あ、じゃあ頼みましょうっつって頼んで、うん、でラーメンはもう半分ぐらい食ってた時かな、ボンって切って、うん、で餃子が来てなかったの、
うん、
で半分ぐらいかじって、餃子来たら餃子食いながら飯みたいな感じで食おうかなと思ったんだけど、
はい、
餃子食う来るまでに全部食べちゃった、
うん、止まらなくなっちゃったんですね。
うまくて、めちゃくちゃうまいですよこれ。
何がそんなに違うんでしょう。
これはぜひ食って確かめてくださいみたいな。なんかねうまいんだよね、これ3つとか4ついけるかもみたいな。もう止まんなくなるんで。
おう、
まあそんな感じでございます。
はあ、
まあでもね、やっぱラーメンかな。やっぱおにぎりも食べてもらいたいけど、やっぱラーメンがね。
いやでもそこまで聞いたら全部行きたいですよね、餃子と。
あ、まあそうだね、全部食っちゃいってください。もう何食ってもうまい感じなんで、
うん、
まあでも本当になんか研究熱心なんだろうね、こう毎回違うっていうのもなんかうまいものをこう日夜こう自分で作って自分で食って、うん、どんどん改良してるみたいなんで、どんどん。
ちなみに本職はどっちなんですかそこ。
いや、わかんない。
食べ物屋さん？シルバー屋さん？
うん、シルバー屋さんみたいだけどね。
おお。
でもね、かりんとうも作ってんだよ。手作りの。そば粉の。いや、それがまたうまくてさ。かりんとうってあんまり好きじゃなかったの。
なんだろう。
正直ね、お土産もらって、あの、これ持ってけよ。つってもらったのが、
うん、
どれぐらい、ノートパソコンのキーボードぐらいが隠れるか隠れないかぐらいの
筒。持ってけよっていうレベルじゃない気がしますよね、それは。
でね、
うん、
ああ、ありがとうございます。まあ、かみさん好きだから、まあ、いっか、ぐらいな感じだったの。うん、
はい。
まあ、うまい。あのね、甘すぎないのね。
はいはいはいはい。
程よい甘さで、程よくなんかこの、そば粉で作るみたいなの。その香ばしい感じとね。ほんのり甘い感じって言えばいいのかな。
お
もれか、もう止まんなくなるのに甘くないからさ。
はい。
ボクボク食べれちゃうんで。
ボクボク食べる。
それ、もう、かみさんもハマって、あっちゅうまいなくなっちゃって。うわ、もう二袋くらい買っときゃよかったみたいな。そんな勢いですよ。まあとにかくここで食うもん何でも美味しいので、
あ、変な魔法でもかけられちゃうんじゃないですかね。ここったら
本当ね。でまたなんかね、その親父も面白くてね、
うん、
なんかこう居心地がいいというか
ね、うんうんうんうん、
なんかこじゃれた、今まで紹介してきた流れで言うとこじゃれたお店みたいな、シルバーだのなんだろう言ってるか、こじゃれた感じに思うかもしれないけど、
はい、
こじゃれてはいないです、
うんうん、
どちらかというとこう垢抜けない感じ、
垢抜けない感じ
だけど、まあ素朴でこうなんかね、もういるとこうなかなか腰が上がらないような居心地のいい感じのお店でね、まあでもちょっと綺麗になったりとか、まあお店の中もだからバージョンアップしてんだよね。
バージョンアップ
行くたび違うみたいな、なかなか面白いところです、
うん、なんかちょっと興味ありますね、
アジト的な。あ、でもね、こう通りすがったら絶対入んないお水だね。あ、ここは立ち止まんないよね普通みたいな感じの店構えなんで、
うん、
注意しておかないと通り過ぎちゃうかもしれません。
なるほど。
はい、まあそんな感じなんですが、まあラーメンいっぱい食いましたよ。
何個紹介したんでしょう。
間が空いただけに、まあいろいろと。
すごい数。
なりましたが、
はい、
今週の本題はこれしかありません。
どうしましょう、これ結構やりましたよね時間。
まあいいんじゃないのたまには。
はい、
ということで、後半、
はい、
ここから後半かよみたいな、
後半やばい、
後半は今週ご紹介するラーメン、
はい、
今までのは何
だ、今までのは何だったんでしょう。
はい、ということで今週の本題のお店です。
はい、
ただいまマイクのテスト、ただいまマイクの、ただいまマイクのテスト中です。マイクのテスト中、ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで今週の後半、
後半です。
メインか後半かよく分かりませんが、はい、と思ったんですが、もう一つ忘れてました。はい、なんとメールをいただきました。
お、メール
第1号です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ペンシー様、ペン、はい、ペンシー様からいただきました。
ペンシー様、ペンシー様、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、こんにちは。
こんにちは。
初回から聞き、毎回更新が楽しみなラジオネームペンシーと申します。
はい、
ネットを夜中に眺めてると、不意に飛び込んでくるラーシャ、ラーシャってそんなそんなラーメンの写真、
はい、
ラーシャです、に何度やられたことかと思いつつ、音声なら安心してラーメンの話を聞けると思ってたら、これが大悟さん。ラジオを聞いた後には必ずラーメンを食べに行ってしまいます。
あらら、嬉しい言葉を言ってくれますね。
いってらっしゃいませ。ラーメンいいよね。名取の回を聞いた時はその足でお店に行っちゃいました。
あーっとっとその足で、
じゃあ、ま、今週大変だね、何箇所行ってくれるんだろう ね
結構行きましたよね。
全部行ってもらわないとね、はい、悪魔のような番組ですね。
はい、すいません。
最高の褒め言葉ですね。はい、実は私は田中商店のある足立区に住んでいるのですが、まだ田中商店に行ったことがありません。周りのラーメン好きにはびっくりされますが、タイミングが合わなく機会がなかったのです。もし田中商店ラーメンツアーの際にはぜひお声掛けしてもらいたくメールしました。
あららららら、
を書いていて、すでにラーメン食べたくなってきちゃいましたので、この辺でまたメールしますって。ラーメン行っちゃったのか。
素晴らしいメールが来ちゃいましたね。
あ、素晴らしいです。
ありがとうございます。はい、
真夜中のラーメンをマヨラーと呼んでます。
ああ、マヨラー、
なんか違う気がするんだけど、
僕ら界隈ではもうマヨラーです。
マヨラーで通じるの。
マヨラーだよね、マヨネーズじゃないよね。マヨラーって言ったらラーメンだよねっていう。
あ、そうなんだ。
ええ
ー。俺マヨラーって言ったらマヨネーズじゃなくてラーメンだって思う。
いやいや、マヨネーズなんてそんな何年前の話かっていう。
ああ、そうか。
今はもう真夜中のラーメン。
今の時代マヨラーと言ったらラーメンだよね。
ですね。
そうなんだ。
はい。
初めて聞いたよ。
初めて言いました。はい、
初めてかい。はい、ということでラーメンツアーですが、うん、ですね、これ、まあ、ちょっと暫定的ではあるんですが、
はい、
時間的にももうご提案しないと間に合わないのでもう言っちゃいます。4月6日金曜日、実は、このポッドキャストステーションスクランブルでやっております他の番組、スノーさんのフォトスクランブルという写真とカメラに関する番組をやっております。
うん、
その中でですね、一昨年、の春、
うん、
まあ今自分ですよね、青山の墓地に夜撮影に行きまして、
墓地に夜撮影に、
桜を撮りに行ったんですけど、
ああなるほど、
まあ、それが楽しくてね、
うん、
怖いんだけど俺って一回本怖がりだからさ、
うん、いやでも夜の墓地は怖いですよ。
怖いんだけどね、青山墓地って。でもね、女の若い人とか、
あ、行きます行きます、
ロン早っ、もうランニングとかしてんのよ、ジョギングとか、おばちゃんが犬連れて散歩してたりね、
夜
ガイドとかほとんどないんだよ。なんかたった ったったって言うけど、うわ、怖とかなってびっくりして振り向いたら結構若いお姉さんが走ってたのね。うわーと思った。
足はありました、ちゃんと。
いや、あったあったあった。もうなんか、客船尾。
ああ、そこまで見てる。
だって短パンなんだもん。うわ、マジかこれ、と思う。珍しいじゃないの、あのお姉さんみたいな。
まあそれは置いといて
走ってましたけど、まあそんなのがあって、はい、じゃあ俺みんなでやったら面白いんじゃないのって言ってて、うん、ただ去年がねその震災があって、
あそうですよね、
やんなかったんで今年やってみようということでみんなで集まって、うん、まあ夜桜みんなで撮ってみよう、まあ、うん、夜桜撮るっていうか、まあみんなでワイワイ楽しみながら写真撮ったら面白いんじゃないのぐらいな、まあ気楽な感じで、やる予定です、はい、まあ青山墓地に、6時から7時ぐらい。すっごいアバウトだけど。
ですね。ざっくり。
ざっくり。で、まあ、8時から9時ぐらいまで。うん、まあ、そこら辺がコアタイムということで、それより早く来てるかもしれないし、遅くまでいるかもしれないけど、うん、まあ、6時から8時ぐらいは確実にいるの。
なるほど。
いうことで、まあ、ツイッターとかで上げてるんで、適当に場所探してください。
ざっくり。
めちゃくちゃですけど。そうだ、フォトスクラムで告知するの忘れちゃったな。ただね、桜が多分これぐらいなんですよ。
ああ、そうかもしれないですね。
今年のあれももう開花予測出始めてますが、4月の頭ぐらいじゃないかということなんで、終わりかけかもしれないですけど、まあ桜はあるだろうという見込みで、
なるほど。
行きます。で、はい、まあせっかく集まるんで、じゃあ、自分で帰れる人たちはそこから移動して、
うん、
ラーメン食おうじゃないということで、まあ、このねやっぱ田中商店気になりますよね。
せっかくだから行きましょうかということ
で、はい、田中商店ツアーに強引にくっつけまして、
あら、
4月6日にしたいです。
はい、したいです。
なので、4月6日、そうだな、何時から空いてんの田中商店。
いや、夜ですか？
うん。
あ、何時からだろう。あ、でも結構、夕方からは開けてるんじゃないですかね。とりあえず4時ぐらいまで開けてるっていうのは、覚えてますけど。
開け方ね。うん、いや、そんなに遅くまでならないよ。何時ぐらいにしようかね。青山墓地から一緒にっていう方は、まあ先ほども言いましたけど、夕方から降ります。
ざっくりと。うん、はい。
撮る撮らない別にそこから集まっていただいても結構ですし、うん、田中商店に何時にするかだな。
そうですね。
9時。
青山からどのくらいかかるか。
9時。まあ10時かな。10時集合ぐらい。うん、10時。
がいいかもしれないですね。
10時まで撮影したら11時ぐらいになっちゃうのか。
まあでも田中さんは待っててくれますよ。
そうだよね。じゃあ11時にしようかな。うん、いや、10時かな。
はい、その辺もざっくりとツイッターでやりましょうか、じゃあ。あ、でもそれ集合だからな。
そうだね。10時から11時ぐらい。で、11時まではいましょう。
はい、
早かったとしても。
はい。
11時時点で、食べ終わってて外でいるかもしれないですけど、その後人が来ればまた食べるかもしれないし。
いや、食べれますよ。
わけわかんない話になってきてますが。まあ、コアタイムが、じゃあ10時半から11時には、あ、10時半怪しいかな。まあ、まあ、11時の時点ではいるようにします。
はい。
まあ、それ前後はどれぐらいに食い始めるかはツイッターで、探ってください。
ほんとざっくり。
来週の配信間に合うのかね。
来週、間に合いますね。
今日この収録してるのの配信が、
これもう次の週の配信分です。
26か。
5かな
?5、いや、6か。26か。
はい。
配信なので、もう一回間に合うんだね。4月2日の配信の時に、ある程度、もうちょっと、タイムが広がってるかもしれません。
はい。
まあ、それぐらいの時間だということで、田中商店気になる方は、ぜひ4月6日。
はい。
我々のツイッターを、ツイッターアカウントを紹介しておきましょうか。
ですね。
私は、
はい。
ハンスケを逆にしてください。
ハンスケ逆に。お
ハンスケを逆にすると、はい、EKUSNAH。 逆から読むと半助になります。
これなんて読めばいいんだろうって前思ってたんですよね逆からだったんですね。
半助さんってねツイッターのアカウントで取られてたんだよね。
ああなるほど。
でまあ安直に逆にしました。はい。でマコさん、
僕がマクオで、アンダーバーを最初に入れて、
はい、
マクオ MAKUO でマクオ
アンダーバーマクオ。
はい、僕もアンダーバーなしのが取られてて、
あ、マコさんいるんだ、
うん、1ツイートしかしてない 大阪の子がいるんですよね。
ああそうなんだ。
アカウント譲ってくれないかなってそれは別にいいですけど、はい、
はい、アンダーバーマクオか、はい、まあ、あとはシャープラージョ、
はい、
半角でシャープつけてもらってひらがなでラー横に伸ばしてジオラージョ、
はい、
この番組のハッシュタグで探してもらっても分かると思います。
はい、
ということなので、ラーメンツアー田中商店行ってみようぜツアーは4月3日決行でございます。
はい、
夜桜撮影会は雨降ったら分かんないですけど、ラーメンは夜な雨が降っても食えるので
やった
行きます。
はい、
ということなのでぜひ皆さんお集まりください。
はい、
でいよいよ後半ですっていうか本題ですっていうか、なんだかもう大変なことにな
りました。まあ終わりそうなありましたけど
今週のメインです。
はい、今週のメインは行ってきました。
はい、
店に行ってきました。今回紹介するお店がちょっとテレビで紹介されてたらしいんですよ。僕はそれを見てなかったんですけども、うん、夜中にやってるドラマって言ったらいいのかな、うん、元は漫画なんですけども、
う
ん、孤独のグルメっていう、
へー、漫画なの？
漫画です、元々は。
はいはい。
あ、なんかシュールな感じの、
うん、
ドラマで毎回一つのお店をすごくじっくり紹介するようなドラマなんですよ、
う
ん、
ほうほう。
それで紹介されてたらしいんですが、
うん、
それでかわからないですが結構な行列ができていたお店に行ってまいりました。
ほう、
そのお店の名前が、
うん、
中国家庭料理ん？ああすいません、もう一度言いますね、あ、カタカナで書いたら分かんなくなっちゃった、もたいもたい、池袋にあります、中国家庭料理ヤン
ヤン
2号店
ヤンが出てこない。
そう、そのカタカナで横に書いてた中国家庭料理ヤンっていう
家庭料理ヤンヤン、はい、
はい、汁なし担々麺、
ほう、
っていうのがね紹介されてたらしいんですよ、
そのテレビで、
ええ、
うんうん、
でそれの影響かわかんないんですけども、うん、なんか僕の周りで池袋のそこで食べたいっていう声をよく聞いてたんで、
うんうんうん、
あ、じゃあちょっと行ってみようかなと思い、
うんうん、
ちょっと行ってきた次第であります。
お、汁なし担々麺、
汁なし担々麺ってちょっとね、うん、イメージがなかなかしづらいんですけども、
ジャージャー麺、
そう、ジャージャー麺の感じですよね、
うん、
かなと思ってとりあえず行きました、うんうん、まず住所を言っておきますね、
はい、
東京都豊島区、
うん、
西池袋、
うん、
3-25-5、
はい、
ここがですね、池袋の西口の、芸術劇場っていうのが大きいのがあるんです
よ。はいはいはいはいはい。
そこからねちょっと路地に入ってって僕の大好きな中本、うん、
はいはいはい、
があるんですが、そこからまたちょっと路地に入っていくんですよ、
うんうん、
ここちょっと口で説明しづらいんですけども、
うん
うん、本当に細い道を入っていったところにある、
うん、
昔からある中華料理屋さん、
はいはい、
って感じ で、
うん、
でそこに行列ができてるんですよ。
へえ、なんか大通り面してるとかそんな感じじゃないんだ。
全然面してないです。
なのに行列ができる。
で行くとでも何かの雑誌に紹介されましたとか、
はいはいはい、
いろいろ出てたんで、
うん、
いろんなとこから取材はされてるんでしょうね。
はいはいはい。
それで人気なんでしょうけども、
うん、
それがその日が結構な寒い日だったんですよ。
ほうほう。
いつだったかな、結構 1ヶ月ぐらい前になっちゃうんですけどね、行ったの、
うん、寒かったもんね、
うんうん、そういうガクガクに寒い中結構、
うん、
何人、10人ぐらい並んでたのかな、うん、夜、10時ぐらい、うん、10時じゃないか、9時ぐらいか。
あ、でも9時で行列？
8 時か、8時か、うん。
うん。
行列でしたね。
マコちゃんは寒い中行列に並んでラーメン食べるのがお好み？
なんかデジャブのような、そんな経験を前もしたような気もしますけど。
うん。
で、まあ、でも、10分、20分ぐらい並んだら入れたのかな。
うんうんうん、
で、まあ、一人なんで席について、
うん、
で、みんなやっぱり汁なし担々麺を注文するんですよ。
みんなそれ目当てなんだ。
うん。うん、で、その度に、その、店員さんが、
うん、
あの中国の方だと思うんですけども、うんうん、この店初めてですか？
はい、はい、
僕の、うん、担々麺、非常に辛いです。
うんうん、
初めてですか、初めてだったら控えめの辛さにしてくださいって全員、はいはい、あの汁なし担々麺を頼む人全員に聞くんですよ、
うんうんうん、
相当辛いんだろうなっていうのはその時点でなんとなくイメージはしてたんですけども
、うんうん、
V も、うん、同じように聞かれて、
うん、
食べたことありますかって言われて、ああ食べたことあるから普通の辛さでお願いって常連だよっていう感じで
見え張ったのね。
見え張って、行って、
うん、
あの、頼んじゃいました。
それやばいんじゃないの？
周りを見ると、なんかね、うん、みんな控えめ、控えめ、控えめって、
ほうほうほう。
言うんですよね。うん、まあ、でも、まあね、普通でいいじゃないのっていう、思いつつ、
うん、
5分、10分待ったのかな？結構、ちょっと、店が混んでたのもあって、
うん、
結構待たされたんですけども、
うんうん
それで出てきたんですよ。汁なし担々麺、
うんうん。
見た目はやっぱジャージャー麺みたいな、
うん、
あの、麺の上に肉味噌が乗ってるようなイメージなんですけども、うん、なんて言うんでしょうね、その、麺が、普通のラーメンの麺とかじゃなくて、
うん、
あの、細いうどん
ほうほう。
のような感じ。なんですよ。それ真っ白い感じで。
え、真っ白系なんだ。
真っ白な麺で、うん、まあ、縮れもなく。
ストレートで。
ストレートで。
うん、じゃあなんか、うどん、細いうどんか、太いそうめんか、みたいな。
うん、そうそうそうそう。
うんうん、
で、まあ、上にその、辛い、赤と、まあ、唐辛子と、ラー油と、
うんうん、
あと具材的には、青菜と、
うんうん、
あまあ、あと、ごまひき肉と、うんうん、あと、ナッツ。
おぉ、ナッツ？
ナッツがポロポロ。
まあ、中華料理って使ったりするもんね。
うん、うん。
でも香ばしくて美味しいかも。
そうですね。
うん。
が乗ってる感じで。
うん。
うん。まあでもやっぱ色が赤いんですよ。
うん、まあ、たん、
うん。それをぐちゃぐちゃに混ぜて食べてくださいと。
ほうほう。
あの、下の方にその辛いのが溜まってるので、
うん。
まあ、全部を混ぜて食べてくださいって言うんですけど、うん、混ぜると、
うん。
なんか混ぜただけで匂いというかね、その、辛い成分がね、
うん、
あの、漂ってくるような感じがして。
おぉ、なんかツンとするような。
これはあの、横浜の地下で食べた、あの、山椒の刺激がまたやってくるのかっていう。
来たぞ、みたいな。やばいかも、みたいな。
そうそう。これ一口食べてまた舌が死んじゃうんじゃないかしらっていう、そういう危機感を覚えつつも、一口食べてみたところ、
うん、
割と普通に食べれるんですよ。
そんなに辛くないの？
ピリリと辛い感じはあるんですけども、
うんうん、
あの食べれる辛さ、
う
ん
う
ん、でいい感じにナッツが甘みというか、
はいはいはいはい、
足休めというか、
そう
だよね、で、あ、まあ意外と食べれるなーと3口くらい食べたところで、
うん
やっぱり舌がだんだん痺れてまいりまして
来た来たみたいな、
ああこれがやっぱり来たかっていう、
うん、
山椒の独特なあの痺れる、
ああ山椒ね、
うん、
なんか痺れる感じあるよね山椒は、
ズキズキズキズキ来たんですが、でもそれでも、
うん、
あのもう味は感じるんですよ、
うんうんうん、まあ、
なので前食べたあのよくパパのあれよりは、
あれ痛いっつってたもんね、うん。
あれよりは、あの、味を感じつつ食べれました。 でもやっぱりね、麺がうどんみたいな感じはやっぱりあるんですよ。
あ、そうなんだ。なんかこれ写真見るとさ、スパゲッティにも見えるね。
そうそうそうそうそう。
うんうん、
スパゲッティとか、まあ昔の給食のソフト麺とか。
ああ、はいはいはいはい、そんな感じね。
だから腰は、腰っていう感じもあんまりないし。
ああ、ブニョブニョなの？
もちもち、まあ、言い方悪いけど、にちゃにちゃみたいな感じの。
うんうんうんうん。
あんまりラーメンを食べてるって感じは
しない
と。ないですね。担々麺食べてるってよりはそういう辛いうどんを食べてるような感じ。
はいはいはい、まあそうだね。なんかラーメンの麺っていう感じじゃないね。
うん。
うんうん。
これはこれで、まあ好きな人は好きなんだろうなっていう感じの味でした。
うん、
うん。まあでも、話のネタとして連れていくのはあり。
へえ、まあまあ美味しい。
美味しいと思います。
あ、そうなんだ。
好き嫌いはありますけど、僕もう一回行くかって言われたら、辛さ控えめで行ってもいいかなぐらい。
な感じなんだ。
ぐらい、まあ僕はそのぐらいでしたかね。だから他のメニューとかも結構、餃子とかも美味しそうだったんで、
うんうんうん、
そっちは結構食べてみたいかな。
なんか麻婆豆腐とか美味しそうね。
うんうん。でもやっぱり山椒が効いてるっぽいんですよ。
ああ、なるほど。
四川の。
はいはいはいはい。
結構好きなんですけどね。あそこまで辛いと、ね、舌が痺れちゃうんですよね。
まあピリピリの痺れるような辛さが好きな方にはおすすめと。
そうですね。
うん、
まあ。テーブルっていうかその席が。そんなになかったのかな ?26 席っては一応書いてるんですけども、
うんうん、そんなに広い感じじゃない。
相席をすればまあ入れるけども、
うんうん、
そんなに効率よく、回転よく入れる感じじゃない。
ないんだね。
上に、普通の中華料理屋さんなので、
うんうん、
普通に飲んで食べてる人がいるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
なので、担々麺だけ目当てで行くと、待たされるかもしれないし。
うん、なるほどね。
っていう感じがありますけども、まあこういう辛いのに興味がある方は、
うんうん、
行ってみるのはいいんじゃないかと。
うん、まあいろんな他の中華料理もね楽しめるみたいですし、その中で一品頼むっていう感じだったらいいのかもしれないね。
うん、
うん、でもその担々麺の汁なしって考えた時にどうなの、担々麺っぽい感じはあるの？
うん、僕はそうは感じられなかったです。
やっぱちょっと違う感じなんだ。
僕のイメージする担々麺っていうのが、
うん、
ごまペーストが、
うんうんうん、
あれはなんだろう、豚骨ベースなのかな。豚骨ベースの上にごまペーストがドロッと乗って辛くなってっていうイメージがあるんですよ。
うんうんうん、
味的に。
ごま肉味噌みたいな。
そうそうそうそう。
溶いて食べるみたいなね。
でトロッとなんかこってりした感じをイメージするんで、
うんうん、
ちょっとそれとは
違うんだ。
違うかな。これが本場の担々麺と言われたら仕方ないですけど、
うんうん
うん、
まあじゃあごま肉味噌のごまな感じの担々麺とは違くて、
うん、
唐辛子系の辛さ、赤いっていうことは、
あ、そうですね。
プラス山椒みたいな。
うん。まあ山椒がきついですけど。
うん。結構しっかり山椒効いてる感じなんだ。
しっかりですね。
うん。なるほどね。
うん。山椒好きな方は、ぜひ。
うん。ボリュームはどんな感じ？
ボリュームは、ちょっと少ないかもし、あ、少ないかもしれないです。
うん。そうだね。なんかあんまり、あんまりって、これが普通なのかもしれないけど。
うん、いや、僕結構大盛り食べる方ですけど、
うん、
これ、まあ、最初来た時は少ないかなと思ったんですが、
うんうん、
途中ね、舌を休めつつ、
うん、
水を飲みつつ食べてたんで、
うん、
まあ、食べ終わったから頃にはもう、そんなのはどうでも良くなって
ます。うん、そんな感じなんだ。
うん、ああ、やっと食べ終わったっていう。
ああ、そうか、そうか。まあ、でもちょっと汁なし担々麺どんなもんか気になるね。なるほど。
一度ね、食べたことがあるって店員さんに言ってしまった手前、残すわけにもいかないし。 まあ、まずいわけじゃないんで残すつもりもないんですけども、うん、やっぱ辛い。
ああ、まあじゃあ、なんていうの、まあ、うわ、こりゃ食うのしんどいわってほどじゃないけど、まあ結構来るよっていう感じだね、うん。
じゃあやっぱ辛さ控えめにしたら美味しく食べれるかもしれないなってぐらい。
なるほどね。
うん。
まあまあちょっとこの汁なし担々麺ね、ちょっとなかなかお目にかかれないので、
うん、
池袋に行ったらちょっとチャレンジしてみたいな
感じ
ですね。はい。
はい、
ということで今週の、メインでございました中国家庭料理、はい、ヤン2号店。汁なし担々麺でございました。
はい、
ちょっとこの山椒効いてるのが好きな方、かなり山椒いけてるみたいなので、
はい、
ぜひチャレンジしてみてください。
ぜひぜひ。
でまあぜひ、ね、この番組でご紹介したラーメン食ってきたよとか、ここのラーメンうまいぞみたいな情報がありましたら、
はい、
ラージオアットマークp-scramble.jp raadio@p-scramble.jp までお送りください。
はい。
ということで、今週はなんかいろいろ盛りだくさんになりまして。
そうですね。
紹介できるのはバンバン紹介していこうみたいな。
そうですね。とりあえず2丁目はガチということで。
あ、ガチはガチもかったですよ。チェンガチも行ってもらって。
はい。
ペンシンさんには、フルコンプと。ということで、
今回紹介したお店を
全部
大変だ。
これ回りきれるのかな一日で、悪魔のような番組、これからもより悪魔になると
頑張ります
ということで頑張っていきたいと思ってますので、はい、ぜひ来週もお聞きください、
はい、
ということで、今週長くなりましたがお届けしましたのは、はい、ハンスケと
マコでした。
ではまた来週。
また来週。